ローマ人への手紙の、ついに9章に入ります。ローマ人への手紙の、9章に、入ります。この手紙が、この1章の16節で、私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力だと。そしてその福音に神の義が掲示されていて、信仰によっての義なんだということを私たちは学んでいて、でそれで8章にまで来たわけですけれども、9章、10章、11章で佳境に入ります。そのもう本当に中身の中の中身に入っていきます。でそれがあまり意識していないことかもしれません。それは何かというと、神のイスラエルに対する救いなんですね。9章から11章までに書いてあります。でこの9章の手前で私たちが学んだ、8章の内容の中に神のご計画があることを見てきました。28節に、神のご計画に従って召された人のためには全てのことを働かせて益としてくださると、この召しがあるということが書いてありまして、そしてその神のご計画の中で、神が私たちのためにその罪の供え物を与えてくださり、キリストという供え物を与えてくださり、それによって味方になってくださったので、キリストにある神の愛から私たちを、切り離すものは何一つないという、この、神様の救いのご計画の中にね、私たちは入っているわけなんですが、パウロがここに至るまで語るときに非常に強い痛みを、この感じながら福音宣教を行っていたことが、この9章の2節に書いてあるんですね。大きな悲しみがあり、絶えず痛みがあるとありました。先ほど読んだ1章の16節に、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力であるということでありますが、ユダヤ人こそがまずこの祝福、救いに預かるべきでした。けれどもパウロが手紙の中で強調しているのは、全ての人に救いを得させる、ユダヤ人でもなくギリシャ人でもなく、このキリストのところに来る者が救われるという差別がありませんということをずっと話していたわけなんです。で、ユダヤ人は律法を持っていると。で、ユダヤ人の救いの考え方は、その割礼を受け、神の民に、契約の民になり、それから律法を守ることによって神の国の中に入っていくという、考えであったわけですけれども、そうなってないよと。この律法を教えていても自分を教えていない、律法を持っていることが救いにはならない、行っていなければ救われない、で割礼を受けていても律法を行っていないのであれば無割礼と等しいということを彼は話し、そして最後に3章の9節で、この律法の言うことは皆律法の下にある人に対して言われていること、すべての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためであるというね。このようにしてユダヤ人も含めて律法によっては救われない、このユダヤ人も救われないんだよと、そのままではということをね、彼はずっと話していたわけなんです。で心に痛みがありました。なぜかというと、もう歴史がよく証明しているように、この聖書のところからすでに出てますけれども、そのユダヤ人たちがユダヤ人のために来たメシア、キリストを 受け入れなかったという問題なんですね。神は救いをこの神の選ばれた民に与えようとされましたし、今もされています。アブラハムを召されて、このイサクを約束の子供にし、ヤコブを選ばれ、そして12人の息子が出てきた、その部族によって、12部族によって救いを与える、その彼らを通して全ての国民を祝福するはずでありました。ですからイエス様が地上におられた時に、マタイの10章の6節で、イスラエルの家の滅びた羊のところに行きなさいと、イスラエルの家の滅びた羊のところに行きなさいと、ユダヤ人への宣教を教えておられたわけなんです。ところが、そのユダヤ人の宗教指導者たちが、イエスがメシアではないと拒みました。それによって、イエス様は彼らが一時的に退けられることを宣言されました。21章を見ますと、マタイの43節を見るとですね、あのブドウ園の農夫たちと主人の例えがありまして、収穫を得ようと思ってしもべを送っても、袋叩きにされていくと、農夫によって。で、最後は息子だったら敬われようと、で息子を使わしたら、送ったら跡取りだから殺して自分たちの財産を手に入れようとして、それで殺してしまったと。そして彼らが、主人によって殺されると、いう話の中で、後で43節で、だから私はあなた方に言います、神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ国民に与えられます、と。このようにユダヤ人のみならず、この実を結ぶ者たち、キリストを信じキリストにとどまる者たち、この実を結ぶ者たち、あらゆる国の人ですね、が、に与えられていくと、こうイエス様がおっしゃったんですね。ですから、このマタイによる福音書の28章で、宣教命令を出した時には、イスラエルの家の滅びた羊とは言わずに、あらゆる国の人々を弟子としなさいと。このイスラエルの家の滅びた人たちではなく、それ以上にあらゆる国の人々を弟子としなさいと、このようにおっしゃっているわけなんです。ですか？ここまでついてこれましたかね？よろしいですか？福音書の流れですよ。そして今度、使徒の働きに入りますと、イエス様が聖霊を待ち望む、神の父からの約束を待ち望みなさいと言われて聖霊が望まれると、エルサレムから始まってユダやサマリアなんですね。ところが、そして地の果てに至るまで私の証人になりますと。弟子たちは屋上の間で祈っているところで、心を一つにして祈っているところで聖霊が下りまして、そして聞いていた、その世界中から来たユダヤ人の兄弟たちが3000人がバプテスマを受け、そしてイエス様を受け入れましたですね。そしてエルサレムでイエス様の教えが広がりましたが、このステパノのあの大きな事件をきっかけにして大迫害が起こりまして、そして散らされていった人たちが今度は、異邦人にもギリシャ人にも福音を伝えるようになったという記述があります。で、一番大きな出来事は、ヨッパにいた、ペテロが幻を見て、そしてカイザリア、このヨッパよりもちょっと上ですね、カイザリアにいるこの ローマの百人隊長、コルネリオのところに行きなさいと、そして福音を語ったら聖霊のバプテスマを彼と彼の家族が受けたわけなんです。異邦人に福音が伝えられてきました。で、そうこうしているうちに、このクリスチャンを迫害しているユダヤ教徒のパウロが、サウロ、その時はサウロですね、サウロが、イエス様に出会い改心し、そして異邦人に福音を伝えていく異邦人のための人となりました。でもこのパウロもね、
異邦人といってもまるでこの異邦人異邦人のところには行ってないですね。これよく読むと使徒の働きでは街道、ユダヤ教の街道、サンヘドリンじゃない、間違えた、シナゴーグの中に入って、彼はユダヤ教のラビでしたから、この資格を持っていました。そして巻物を開いてですね、でそこから福音を語り伝道したわけなんです。でユダヤ人の中でも信じる人いたんですけれども、その中で多く信じた人たちが異邦人でした。異邦人でも回収者とか呼ばれる、その、血縁的には異邦人なんですが、回収手続きを取ってですね、この割礼を受けてですね、そしてこの、律法をある程度守ってっていう回収者ですね、その人たちがイエス様を信じていくと。でこの神を敬う人たちっていう言葉も出てくるんですが、これはまだ回収手続きはまだ終わってないけども、このユダヤ教の神を信じていこうかなっていう、まあ、そういう人たちも信じていくと。そしてユダヤ人の中で妬みが起こって、そしてパウロを執拗に迫害を始めていったわけなんです。でこのような状況でパウロは福音を伝えていき、そして異邦人にこのイエス様の名が伝わっていき、このアンティオケからこのヨーロッパ側ですね、ヨーロッパ側って言ってもトルコ、今のトルコですね、小アジアと、そしてヨーロッパとの方では、このユダヤ人のみならず異邦人のいる中での教会が始まったわけですね。でこの教会の奥義というのが、キリストが平和でって2つのものを1つにして新しい人になると、このエペソの2章に書いてありますが、このユダヤ人をはじめギリシャ人にもと、でこの2つが1つになったという中にいたわけなんです。そしてローマに対してはパウロは一度も行ったことがないんですけれども、そのことを意識してですね、この話しているんですね。でこのようにして使徒の働きの中でも、初めはユダヤ人だけに信じられていた、この信仰が、イエス様の名が、この異邦人にも渡っていくと。でこのその典型的なパウロの言葉がですね、使徒の働きの13章の44節から47節にありますが、ちょっと読んでみますね。次、これは小アジアのピシデアという、ところの地方にあるアンティオケですね。シリアの方のアンティオケではなくて、有名なあそこではなくて、もう一つの方ですね、この、内陸の方に入ったトルコのそっちのアンティオケですけども、そこで、福音を語ってましたが、次の安息日にはほとんど町中の人が神の言葉を聞きに集まってきた。しかしその群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロの話に反対して口汚く罵った。そこでパウロとバルナバははっきりとこう宣言した。神の言葉はまずあなた方に語られなければならなかったのです。しかしあなた方はそれを拒んで自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。見なさい、私たちはこれからは異邦人の方へ向かいます。なぜなら主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを立てて異邦人の光とした。あなたが地の果てまでも救いをもたらすためであるですね。でこれでこの言葉を聞いていた異邦人で、永遠の救いに定められていた人たちがね、神を褒めたたいたと書いてあるんですね。ユダヤ人たちが拒み、そして異邦人に神の救いがもたらされていくということであります。けれどもですね、考えてみてください。神の救いの計画は確かなはずですね。神が選ばれたこのイスラエルの民をがこの約束の福音を信じていないということは、神様が変更されたのか、神は真実な方ではないのか、で神様の憐れみというのは尽きていくことはないと、この愛子に書いてありますけれども、そうでないのかという問題に突き当たるわけなんです。でこの話であります。だから普段ですね、私たちなんていうのかな、イスラエルとか、ユダヤ人という名前を聞くとですね、この聖書の中での話、用語としては出てくるけれども、この歴史 に存在していて今も生きているというそのユダヤ人との関わりというものが、あまりね関わりのないものとしてこの感じているかもしれません。皆さんはどうでしょうね。救われる時にどういうふうになったでしょう。私はもうやっぱり悩みましたよね。2000年前の話でありかつ、しばしばねクリスチャン日本人の人は聖書っていうのはアメリカで書かれたと思う人もいるぐらいですね。で、もともとの言葉は英語だって思ってる人もいるぐらいなんですけれども、もう私はイスラエルだって分かってましたよ。中東のイスラエルで始まったものなんだというのは知ってましたね。でなおさらのこと僕はアメリカはどうしようかなってイエス様を信じるかどうかっていう時はもう行ったことありましたから一回は、でもますます身近ではないだから遠く離れた果ての果てっていうか、まあ、実はあちらから見ると極東と言われますからね。果ての果てはこっちなんですけれども果ての果てでね。でその話をどうしてこの日本の中にいるしかも2000年近く経ったものが信じなければいけないのかということは考えましたね。しかし聖書の中にイエス・キリストにやって遠く離れていたあなたは近づいたんだよとエペソ書の2章に書いてあります。そしてしかもですね今もユダヤ人がいるというこの現実だからこれは2000年前の話で終わらせては決していけないことなんです。ですか。これから話していきますけれども今もユダヤ人がいるんですね。普通に考えたらおかしな話なんです。いや日本人だって2000年前いたしそういうことじゃないんです。領土があったでしょ。土地があったよね。そして守られてたよね。島の中で祖国を失い土地を失った民族が民族を保っていられるということ自体が科学的ではないんです。だからつまり歴史家は奇跡という言葉を無神論者の、トインビーという、ね、歴史家が使ってしまうんですね。でイスラエルが1948年にできましたけれどもその建国の父とも言われるお父さん的な存在ベングリオンという人は神を特に信じているような人ではありませんでした。当時イスラエルの建国に携わった人はですね東ヨーロッパとかロシアの方から来た人で無神論の影響共産主義というか社会主義の影響を受けておりますから信じてないんですね。けれどもですね不思議なんですよ。そのベングリオンがねイスラエルにいるもので奇跡を信じないものは現実的ではないということを言ったんです。奇跡を信じなかったら現実的じゃないって言ったらお前神を信じてるじゃないかってことになっちゃうんですけれども矛盾したことを話してます。いい意味 でこのようにして、あとそのさっきのトインビーという人の話に戻りますと、彼はですねユダヤ人をこの見下げるような意味合いで化石の民族というふうに言いました。シーラカンスみたいなもんですよ。生きた化石っていうじゃないですか。とっくの昔に古代の文書の中で消えてなくなっていく他にもモアブ人がいたしエドム人がいたしアモン人がいたしあの周りにいろんなカナン人もいたしいろんな民族がいて古代の文書の中であと私たちこの前イスラエル旅行にヨルダンの旅行に行った時にはナバタイ人もいたけれども今ナバタイ人いるかどうかって、まあ、あそこの辺にいるなんか遊牧民がねナバタイ人の血を受け継いでんじゃないかなというガイドの話はあったんですけれども消えてるんですよ。ところが今世界の超大国ってどこですか。アメリカですね。アメリカの首都はワシントン DC ですよ。でワシントン DC にあとはちょっと上行ったらニューヨークですよね。まあワシントン DC の方でいいでしょう。そこにホロコースト博物館があるんです。ど真ん中に世界の超大国に影響を与えるぐらいのこの民族でありそしてノーベル賞も数多く取っている民族でもあり、そのような、生きた、証明生きた神様の証がこのイスラエル人なんです。ところがですねこのパウロも今から読みますけれども悲しんでいる。 彼らこそがこのイスラエルの神を信じなければいけない人たちなんですよ。彼らのために、彼らが完成するためにメシアを神は送ってくださってるんですよ、キリストを。ところがその肝心の彼らがイエスも信じていない。でこれね、肌で感じられないと思う。どうしかってね、イスラエル人ほとんどいないから、日本 でユダヤ人の人にイエス様を伝えるようなものならば、これ大変なことになるんですよ。今日本人のクリスチャンの人口の割合よりも、ユダヤ人の中でのユダヤ人でイエス様を信じている割合の方が少ないんですね。ピンと来てください。えって言ってくださいよ俺たちも大変なのにって思うじゃないですか。もっと大変なんですよ。他のものは、例えばさっき言ったベングリオの人は、なんか奇跡っていう言葉を使ってみたり、みんながこの神様の選びというものをこの表しているようなことを行っているのに、神様を信じてないって言いながら、でもイエス様を、肝心のメシアを受け入れていない、神様を信じていないという人がいるという中ですね。まあ、ここではパウロの話の中ではもっと宗教的な人が多かったと思うんですけれども、ユダヤ人の中で。でこのような中にあって、これから見ていくこの救いについての神様の教えを見ていきます。まあ、いろんな教えがあります。大事なのが、まずは選びとか主権ということが出てきます。これ9章ですね。じゃあこれは神が途中でユダヤ人をもういいわ、受け入れなくなったから失敗しちゃったって、ね、本当は選んだけれどもやめとこうって、そういうふうに捉えたら神様の名が廃れるわけでしょ。旧約において何度も何度も彼らは失敗して、でモーセが取りなしたりしてるけれども、あんなに失敗してたから、とうの昔に見捨てられて構わない民族であるにもかかわらず、神は見捨てにならなかった、しつこい方ですね。神様は愛において、でイエス様が現れたら捨てられるのかと。それは神様の真実とか憐れみとか神様のご計画とかが無効になってしまうじゃないですか。神様は永遠に彼らを立てている。その永遠という言葉を何度も何度も旧約の中で使われました。で実は彼らが拒んでいるという中に神の主権があるんだっていうのがこの9章に書いてあるんですね。神側の理由を書いてます。そのイスラエルの人たちが不信仰の中にいる、イスラエルが拒んでいるという、その拒んでいることさえもが神様のこの御心があってのことなんだということなんです。ここがちょっと待てよなんですね。このよく言われるのは、このローマのね9章から11章というのは、この前も話しましたが、東洋の人には分かりやすいんですね。魚を食べるからね、魚の骨に例えられます。背骨に、ね、3枚おろしするじゃないですか。間ね、間に魚背骨があるでしょ。でその右左の肉はうまいよね。でも真ん中っていうのは食えない、食べたら突っかかって痛い、喉に。そういう内容になります。でも肉だけだったら、それこそなんだろう、イカみたいになっちゃうわけでしょ。魚が魚じゃ脊椎動物じゃなくなってしまう。一番大事なところなんですね。そして10章に入りますと、では神がある意味で頑なにしたともいえるその働きをがあるのであれば、彼らに責任がないのかということになったら大違いであると。福音というのは聞いて信じて救われるものなんだというとても大事な、私たちがイエス様を受け入れるときによく使う、あそこですね、イエスが主と、信じて告白するならばあなた方は救われるのですという。そして、聞かなければ信じることはできないし、で、足で使わされなければ、信じることは、聞くことはできないか、間違ったという宣教命令もこの出ている、すごい大事なところになりますね。そしてこのように彼らが拒んでいる理由というのをパウロは話し、そして11章に入ると、今度はこの神様の本当に私たちが高ぶらないようにとも書いてますが、 私たちの思いをはるかに超えて圧倒されるようなご計画があってね、彼らの拒んでることをも神様はこの否定的なものを肯定的なものに直して、異邦人が救われるものに用いていかれるという話が書かれており、そして彼らがいつまでも捨てられているのではなく、今彼らの失敗であってもこのように神様は素晴らしい救いの働きを行われているならば、なおのこと彼らが完成することは栄光に満ちたものであると、異邦人の救いの完成がある、その異邦人の救いの完成がこのあった後で彼らが救われるんだという、この、彼らの拒んでいるのは一時的なんだというね、いう話なんです。だから私たちの教会でもイスラエルとかユダヤ人の人たちに働きかけを祈っていこうということを行っていますけれども、なんでこういうことを行っているかというと、この11章にかかってきますですね。いや私はもうねイエス様を信じて罪許されて天国行くから、そういう話じゃないんですね。救いの中にはこのイスラエルという存在があって、そのイスラエルがどうなるかによって神様のご計画がその完成する、またどのところにいるのかということが分かってくるわけなんですね。だからある意味でそのイスラエルっていうのは何て言ったらいいかな、うまく説明できないけども、生みの親みたいな感じかな。途中でね捨てられちゃってね、私たちがね孤児院に入ってちっちゃい時に、そして養子縁組で、イエス様の養子縁組で、私たち養子縁組で全部クリスチャンになってるわけじゃないですか。でも生みの親がいたんですよ。なんかちょっと飲んだぐれしちゃって、もうじ全然子育てもできないような状態だからね、僕たちもすられちゃってね、そしてそのお母さんがねようやく DNA 検査を受けたら、やっぱり生みの親であったことが分かってね、そして何十年か30年か40年後にこの再会するじゃないですか。そういう話ってあるじゃない。そんな感じですよ、イスラエルの救いっていうのはですね。だから普段はあんまりこの身近に感じられないかもしれないんですが、やはりつながってるんですね。 DNA がつながってるんですよね。でそういう話になっていきます。長くなりました。でも中身はちょっと今日分けるので、この一章を半分に分けますので、すぐに終わる、すぐってないですけども終わると思います。1節から3節です。私はキリストにあって真実を言い、偽りを言いません。次のことは私の両親も聖霊によって証ししています。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。もしできることなら、私の同胞、肉による同国人のために、この私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいのですと。まず真実を言って偽りを言いませんと自分の心の痛みを前置きしてるんですね。なぜかというと、彼がユダヤ人同胞の民をこれほどまでに愛しているということは信じがたく思われたに違いないからです。ユダヤ人をはじめギリシャ人にも全ての人にと言って差別がないということをずっと言っていました。でユダヤ主義者たちはユダヤ人になることが、ユダヤ教徒になることが救われることなんだということを話していたわけなんですが、そうではない、異邦人は異邦人のままであると。じゃあユダヤ人であることの特典は何か、利点は何なのか。神の言葉は委ねられてあらゆる点でそうだったパウロは言っていて、それをパウロは何度も言ってるんですが、やはり表面的に聞けば何かユダヤ人っていうのを貶めているように聞こえるですね。そしてかなりユダヤ人がかたくなであるので、激しい言葉も彼は先ほどこのアンティオケの教会のところで、あなた方はもうこの何ですかね、拒んで、そして異邦人のところに行くとかですね、厳しい言葉も残しておりますですね。そしてイエス様ご自身がですね、ユダヤ人に対してこの私を受け入れない、殺したので、そして、この裁きが来るという、あそこマタイの23章の最後のところですね。でこの話をしているものですから厳しいですね。だから憎んでるのではないかという、この 誤解を受けました。ユダヤ人から妬まれ、罵りを受け、迫害を受けていた。でも大事ですね、これは私たちに適用すれば、悪いことを言わない人が愛してる人なのか、まあ、ある意味でそうですね。愛というのは罪を負います、過ちを負いますですね。いたわります。例えばノアの、がすっぱだかでね、泥酔しているところで、ハムは、この蔑んだ形でその裸を見て見つめていたわけですけれども、セムとヤペテはですね、見ないでね、この背中を向けながらね、この、覆いを持っていったと、まあ、そういう面はあります。けれども愛しているがゆえに罪を悔い改めて、そして神に立ち返ってほしいと、エレミアこそが愛している、ユダヤ人を愛していました、エルサレムを愛していましたね、覚えてますね、覚えてるというか今現在進行中ですけれども、これは神様の働きですね。でパウロはそのことを言っています。真実を言って偽りを言っていない、で証しをしているのが良心と聖霊であると。自分の良心の中でこのね、パウロ自身もね、厳しい言葉をたくさん言っていてね、この、なんか憎んでるかのようなね、言葉を言ってるのかもしれないけれども、実は良心、いくら自分が、このユダヤ人を憎んでるのかどうかって、こんなに堅くなで、こんなにもうどうしようもなくてって感情では思ってたかもしれない。しかし良心に聞くと、やっぱり愛してるんだってわかると。そしてやはり聖霊ご自身、神からの、神の御霊ご自身がね、このやはりこの御言葉を通してとか直接であるとか、やはりユダヤ人が愛している、自分の同胞を愛しているという思いが、この与えてくださる、それを語ってくださるわけなんですよ。でこの2つの証があるよと言うんですね。で大事なのは、パウロは非常にユダヤ教的ですけれども、ユダヤ教の中では必ず証人を立てなければいけない。だからこの旧約聖書の予言でも、天と地を証人として立てるとかって書いてあるんですね。なぜかというとですね、申命記の19章の15節にこう書いてあるんです。どんな咎でもどんな罪でも、すべて人が犯した罪は一人の証人によっては立証されない、二人の証人の証言、または三人の証人の証言によってそのことは立証されなければならないと言っています。わかりますね。だからいつもなんか言い方はこの変なんですけども、これが事実であるということを言うときには、必ず自分以外の2つ3つという証人を、証言を挙げるんです。まあ、これちょっと変な表現ですけど、良心という証人と、そしてこの聖霊を証人に立ててパウロは言ってるんです。でそれが同胞、肉による同国人のために、この私がキリストから切り離されて呪われたものとなることさえ願いたいと。彼ね、矛盾したこと言ってるんですよ。愛って矛盾するときあるんですね。彼は自分を愛してくださった方によって、どんなものも主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはないと直前で言ってるんですよ。直前で言っているにもかかわらず、引き離されたものとさえなることさえ願っていると。もし変われるものならということです。そして呪われるという言葉は、アナテマっていうね、非常に強い言葉が使われていると思います。で、その言葉は本当に地獄っていう意味です。地獄に行って呪いを受けるっていう、そのつまり彼はユダヤ人、同胞の民が地獄に投げ落とされてしまうのであれば、もし私がその身代わりになって、私が地獄に行くのであれば、そうしてほしいとまでの愛を持っていたわけなんです。いやーすごいね。ちょっと私はないですね、正直。やっぱ地獄がどれだけ怖いかっていうのはパウロはそう言ってます。でモーセもね、同じこと言ったんですよね。金の格子の事件があった後にですね、 この彼らがどんどん殺されていった中で、モーセがそれがもう本当にいたたまれなくなってですね、神に言いました。この民は大きな罪を犯してしまいました。自分のために金の神を作ったのです。今もし彼らの罪をお許しくだされるなら、しかしもしも叶いませんなら、どうかあなたがお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってくださいと。消し去るというのはつまりあれですよ、もう永遠の命を失うということですよ。でここまでの痛みを覚えていたその理由というのがあります。それが4節、彼らはイスラエル人です。ことされることも栄光も契約も律法を与えられることも礼拝も約束も彼らのものです。先祖たちも彼らのものです。またキリストも人としては彼らから出られたのです。このキリストは万物の上にあり、とこしえに褒めたたえられる神です。アーメン。パウロは1章から8章までに書いてあったこの救いのにある神の祝福というものが本来なら彼らのものなんだということ、そして旧約に書かれているあらゆる神の祝福が、霊的な祝福が本来ならば彼らのものだという話をしているわけなんです。でここに書いてある一つ一つを話していったら、これまさに旧約聖書全部を話さなければいけないぐらいの内容が詰まっています。というかそれをまとめたって感じですね。ことしていただくことっていうのが書いてありますが、イスラエルのためがエジプトから出ていくときに主がモーセに言われたのは、イスラエルは私の子、私の初子であると。私の子にしたんだ、このように神は言われ、彼らを養い見張ってご自分の瞳のようにイスラエルを守ってくださった。栄光もと書いてありますが、この栄光というのはおそらくはこの神が、幕屋における栄光の輝きのことだと思います。ですね。幕屋を作りなさいと言われて、そして、至聖所の中に、垂れ幕の向こうの中に、この契約の箱があって、そしてその、贖いの蓋のこのケルビムの間にから私は語ると。で中に入ってもそこは輝いている、その神が臨在している栄光で、これが神殿が建てられてソロモンの時代には、またやはり神の栄光が宮に満ちて祭司たちがそこに入ることができないほどであったと、その神の栄光の雲があったわけです。で契約というのもそうです。この全人類に与えられている契約というものは今でも続いています。ノアとの契約です。今も朝起きました。今も、外行ったら曇ってますけれども、曇ってるかな、そうだね、ちゃんと光が見えてます。それは雲の上には太陽がある。そしてもう少しすれば太陽は沈みます。そして春夏秋冬があります。でこれノアとの契約の中で神様が交わしてくださった、結んでくださった中身なんですね。もう洪水によっては、私は、人を滅ぼさないと約束してくださり、虹がその印だと。今でも虹が出ますよね、時々ね。あれ虹っていつ出ますか、雨降った後とかね、ですよね。雨が降って止んだということを示している。つまり洪水にならないでいいよね。つまり虹を見るごとに、私たちは確かに神は大洪水で人を滅ぼしていないということを思い起こすことができた。これは全人類です。しかしイスラエルに対しては、さらにアブラハムを召し、そしてイサク、ヤコブへと続きですね、アブラハムに契約を結び、その子孫を祝福すると、そしてあなたの子孫にこの地を与えると、あなたから国々が出てくるよと、でこのように約束をしてくださって、契約を結んでくださって、その印が割礼でありました。その後に モーセでシナイ半島のところで、シナイ山のふもとのところでモーセを通して契約が結ばれて、あなたはこの私の声に聞き従ってこの掟を守るのであれば、この聖なる国民になって、そして神の祭司になるんだと、この神様は約束してくださり、その印として安息日を守りなさいと。イスラエルがイスラエルであるがゆえん、これはその印というのは安息日であったわけなんです。そして神はこの約束の地に入る直前に申命記の中で、彼らが神に背いて離れていたとしても、私はあなたを引き戻すと、私を心から愛し力を尽くし思いを尽くして愛すならば、あなた方を天の果てから引き戻すという約束も与えてくださいました。そして獅子の時代に入って、今度はダビデが現れた時に、ダビデを愛された者、選ばれた者として、ダビデにこの約束を与えました。私はあなたに家を与えると、家というのは家系ですね。ダビデの王座から、その王座から出てくる世継ぎの子が、常しえの国を治める。私は彼の子と父となり、そして彼は、そうですね、父となり、そして彼を私は子とすると。神の御子が常しえの国を治める。キリストが現れるという予言です。ダビデによる、ダビデとの契約であります。だからイザヤ書の9章には、印が書いてあって、7章かな、この処女で生まれてくるという印が与えられました。そしてバビロンの捕囚で、実は、ですね、今度の日曜日ではなくてその次の日曜日に学ぶと思いますが、もうこの古い契約っていうか、このモーセの契約を彼らは破ってしまったと。石の板に書かれている契約がある。けれども私はその戒めを彼らの中に、心の中に置く、心の板に置くよって、つまり聖霊を与える、御霊を与えられることによって、私たちの心を変えて、一新してですね、神様の声に聞き従うことができるようにするという新しい契約と言ったんです。その約束があって、イエス様が聖餐、最後の水越しの食事に預かった時にですね、この弟子たちと、私の流される血が契約、新しい契約の印なんだということを表してくださいました。この契約が与えられました。この契約があれですよ、イスラエル人のものだったんです、もともとが。で、律法を与えられているのは、そうですね、もう今話しました、イスラエル人に律法が与えられました。この古い契約、このモーセとの契約の中で、で礼拝です。で礼拝をもうすでに話しました。この彼らが礼拝を持っていくという、本当に特定のものをですね、神様は与えてくださり、幕屋における礼拝、神殿における礼拝。しかし今は教会、このキリストにあってですね、私たちの体が御霊によって、霊と誠によって神を礼拝する時が来たとイエス様は言われましたけれども、この教会において礼拝するわけですけど、もともとは彼らのものなんです。で約束、もちろんもうたくさんの約束を話してますけど、本当に数多くの約束があります。もう何千とありますよ。極端というか、本当にこの旧約聖書の中には。で先祖も彼らのものだと。ユダヤ人たちはイエス様にも言いましたが、アブラハムが私たちの父ですよと。で、モーセが私たちの教師ですよと。で、この特にアブラハムですね。アブラハム、イサク、ヤコブです。しかし今はキリストにあって、この異邦人であっても信仰による父なんだと、信仰の父だよと。でも本当はもともとはユダヤ人のものです。でキリストです。次に人としては彼らから出たのです。ユダヤ人だったんです、イエス様は。ね、いつも映画に出てくるイエス様はね、かっこいい青い目をした、多分違うと思うんだね、多分茶色か、ちょっとあと色黒か分かんないけどね、異邦人化したイエス様だと思うんですよ。ユダヤ人であり、そしてユダヤ教の掟に従っておられた方です。律法のもとに生きられた方であり、そしてダビデの子孫として来られた方です。そしてこのキリストを語った時に、パウロは万物の上にある常しえに褒めたたえられる神ですとこう言ったんです。すごいですね。で、今のユダヤ教はメシアは神ではない、神の御子ではないというふうに言います。 偉大な人であると言います。しかし聖書の中そのものにメシアが神であるということを証明しているところがうじゃらけてあるわけなんです。例えば先ほど話したイザヤの9章というのは、男の子が子が与えられて、緑子が与えられると、そしてその方は永遠の神と言われているんです。永遠の神と呼ばれている。あと箴言のどこだっけな、29章らへんにね、ちょっと見てみようかな。どこだったっけな、ちょっと待ってくださいね。あった、30章ですね。30章に、この天と地を作られた方の名は何かって書いてあるんですね。4節にね、その名は何か、その子の名は何か、あなたは確かに知っていると。巫女、この天と地を作られた方が巫女であると。で、詩編の2編で有名なメシアのキリストの予言があって、そこには私はあなたを産んだと、今日私はあなたを産んだと、このキリストについて神の子であることが書いてあります。で、その神の子は生まれておぎゃーと人間、おぎゃーという作られた存在ではなくて、この方自身も創造主なんですね。箴言の30章に書いてあるように。だからこの方は褒めたたえられる方のこの神ですと、この彼は言っているわけなんですね。で、このようにして彼らのものであったのに彼らが受け入れてないという状況がある中で、6節を見てください。しかし神の言葉が無効になったわけではないということなんですね。これだけの神の言葉の約束があるのに、それが無効になったわけではないんだよって、これからちゃんと説明していきます。いいですか。なぜならイスラエルから出るものが皆イスラエルなのではなく、アブラハムから出たからといって全てが子供なのではなく、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるのだからですと。イスラエルから全員がね、そのユダヤ人が信じるという約束ではもともとなかったわけなんです。で、パウロ自身がユダヤ人だし、他にもユダヤ人でイエス様を信じている人たちはいたわけですね。で、その彼らは血縁でユダヤ人というこの選びはあるけれども、神様の選びの民であるけれども、本当のその意味で本当にこの神様のとの関係を結ぶためには召しがなきゃいけない。約束がなければいけない。私たちもそうですね。イエス様を信じる。そして永遠の命をいただくという約束があるでしょ。で、神が召されたわけでしょ。で、元を正せば、イスラエルもこの神様の呼びかけに応えていくことによって成り立っていたわけなんですよ。このアブラハムからそうですね。この知らないところから出ていきなさいと。いうことで、イスラエルから出るものがみんなイスラエルではなくて、アブラハムから出たからといって全てが子供なのではなくてというのが書いてあるんですね。これはまあアブラハムは自身がそうですけども、今度はアブラハムから出た子供は、息子はイシュマエルというイサクなんですよ。イシュマエルはイスラエル人ではありません。今のユダヤ、アラブ人の服装と言われてますね。父と言われてますが、違うんですね。アブラハムから出ているからといって必ずしもその約束の救いを受けるわけではないんだと。で、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言ってるわけなんです。で、これはもうイサクが、まあ、20歳ぐらいだったのかな、分かんないけれども、森屋さんに行ってね、イサクを全焼の生贄として捧げなさいと神が言われた時にこう言われました。神様が、あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさいと。一人子じゃないはずなんですよ。一人子って呼んでるんです。約束は彼だけだったんです。約束の子は だから肉においてユダヤ人もこの約束を、神の約束のキリストを受け入れて初めての完成されたイスラエル人になるのであってということなんですね。だから無効になってない。だってパウロ自身がだって生き証人でしょ。自分がイスラエル人かユダヤ人だったんだから、ね、そして8節に、すなわち肉の子供がそのまま神の子供ではなく約束の子供が子孫とみなされるのです。約束の御言葉はこうです。私は来年の今頃来ます、そしてサラは男の子を産みますって。これは、3人の旅人がアブラハムの天幕のところにやってきてもてなしを受けて、その一人がですね、主ご自身だったんですけれども、この約束をしたわけなんですよですね。でこのようにして約束があるからこそ救いを受けるんだよと。でこれ実はヨハネの1章の11節から13節にも書いてあったんですね。この方はご自分の国に来られた、この方ってイエス様ですね。ご自分の国というのはイスラエルのことです。ご自分の民はイスラエルの民は受け入れなかった、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのです。血によってではないと、ね、肉の欲求や人の意欲によってではなくて神によって生まれたんだってことを聞いてるんですね。だから私たちがいつも聞いているこの福音について、血によってではないよと、自分が子供、自分が、父と母がなんだクリスチャンであったとしても、関係ないわけでしょ。教会にずっとで自分の意欲、この一生懸命頑張ったところでそうじゃないし、人によって認められる、人の意欲というのは人によって認められるということですね。でそれでね、はい、バプテスマを受けましたと、でそれによって生まれるわけでもないんですよ。このみんなに認め、でもバプテスマは大事ですけど、印ですけれども、信じたことのけれども、それによって神の子供になるんではないよと、あくまでも神によって生まれるものなんだということなんですね。で10節です。ここまではね、この神の約束なんだと、召しに基づいてるんだということですよ。で次に10節から13節に選びが出てきます。このことだけでなく、私たちの先祖イサク一人によって身ごもったリベカのこともあります。その子供たちはまだ生まれてもらず、善も悪も行わないうちに神の選びの計画の確かさが行いにはならず、召してくださる方のようにと兄は弟に仕えると彼女に告げられたのです。私はヤコブを愛しエサを憎んだと書いてある通りですと。とても大事な話ですね。ここからちょっと難しくなりますが、でも皆さん分かってくれると思います。まずここに出てくる大事なこの神の選びの確かさというのは、すでにもう8章の28節29節あたりで書かれていたことですね。ご計画に従って御子の形にあらかじめ定められていたんだという、この神の選びの確かさがあるんですけれども、でこれが、次にイサクの後に生まれた2人の息子によってこう明確に示されていました。選びというのは行いではないんだということです。私たちの普通に私たちね、選びっていうふうな言葉を聞くときに、選抜ってあるじゃないですか。そのスポーツの選手で。能力がこちら側にあるわけでしょ。こちら側からの行いがあって、初めて選ばれるっていうビューティーコンテストとかなんか何でもいいですよ。選びっていうのはそうじゃないですか。しかし、神がヤコブを選ばれたときには、生まれる前なんです。つまり行いが何一つない時なんです。善も悪も行えないうちに神があえてその時にヤコブを愛しエサを憎んだと言われたんです。憎んだと言われたっていうか、そのそういう思いでヤコブを選ばれたんですね。ちなみにこのね、マラキ書に書いたんだけど、ヤコブを愛しエサを憎んだって書いたんですけど、憎むっていう言葉をね、いわゆる憎しみじゃないっていうのは皆さん分かると思うんですね。憎しみじゃないです。どういうことかっていうと、普通だったらエサウなんですよ。 長子だから。で普通だったらそうで、でアブラハムというかこの場合イサクだけども、エサウが好きだったんですよ。エサウが、イサクは。でアブラハムも今度ちょっと戻ると、イシュマエルとイサクって言ったらイシュマエルも好きだったんですよ、ね、でサラが追い出せと言って心がすごく痛かったけれども、ハガルとイシュマエルを追い出したんですね。でこの憎しみっていうのはそういうものなんです。この自然だったら絶対にこっちを選び取るという愛着があり、もう絶対にこっちを選ぶよって言っても、神がそう言われてるのだからという、それだけの理由で私たちがやはりこっちを選びますと言うじゃないですか。その時に使う言葉がこの憎むっていう言葉なんです。だから本来ならばエサオなんだけど、神はあえてヤコブをお選びになったという内容になるわけなんですね。でここは本当に難しい、この聖書を知ることができるかどうかの、まあ、要にもなっています。神の恵みを知ることができるかの要にもなります。そしてクリスチャン生活をしていてつまずくかつまずかないかの要にもなっていきます。なぜかって言ったら、神の国って完璧な人によって成り立ってないんですよ。不完全な人によって、失敗だらけの人によって成り立ってんのに、共通しているのは神様が一方的に憐れんで愛しておられて、恵みを注いでおられて選んでおられるということなんです。ダビデを見てください。ノアだってそうだし、他にイスラエルの民もそうでしょう。みんなそうでしょう。弟子たち見てください。彼なんだっけ、あなたのペテロを神がイエス様立ってくださったけど、あのペテロが3度指定したっていう、その人を選ばれたんだよ、イエス様。でこの行いじゃないんだよということがはっきりさせるために、もう生まれる前から選んでおられて、まあ、その典型がヤコブね。ヤコブもよーく見てください。ヤコブをなじったこと、怒ったこと、これね興味深いんだよね。説教するときはね、ヤコブがいかに狡猾で、ヤコブがひどいやつだっていうことを説教で言うんだよね、牧師は言うんだけど、じゃあそうするとどんどんヤコブのイメージがどんどん悪くなってくるでしょ。だけど神様がヤコブについて言ってるときに何一つないよ、何にもない、祝福しか言ってないんですよ神様。愛っていうのはこういうものです。一方的なんです。で選びという言葉を聞くときにいつも私たち悩むんですね。で選ばれなかった人も選ばれてるのか、つまり見捨てられる人も選ばれるのか。で聖書にはそれが一切書いていません。唯一書いてあるので、僕が見つけたことがで、見つけることができたのは、イスカリオテのユダについて、ヨハネの17章でイエス様が父なる神によって滅びの子だけがね、滅むと。だからそういうイスカリオテのユダは、まあ、特別な何かやっぱり選びっていうか、その定めがあったと思いますけれども、でも信仰を持ってない人がもともと選ばれてると、滅びのために書いてないです。どこにも書いてない。人間の論理だと、救いが選びに基づくっていうと、じゃあ滅びもそうじゃんってなるんですよ。選ばれてない人がいるんだからって。聖書はその人間の論理を、理屈を超えています。全ての人が救われることを願っているって書いてあるんです。でこのミステリーはね、ぜひ覚えてください。伝道するときにすごく大事だし、明かしするときに大事なんですよ。イエス様も神様もみんな、この後でローマの9章でずっと、ちょっと次回学びますけれども、パロを諦めなかったの神様、ね、で出てくるんですよ、出エジプト記で。もう一発で滅ぼそうと思ったら、お前滅ぼせんだけどねって。でそれに値することをお前やってんだよって話してるんです神様。でもって言ってるんですよ神様。彼の固くなさを通してさらにご自分の栄光を表してるし、同時に彼にチャンスを与えてる。イスカリオテのユダもなんで12人に選んだんですか神、イエス様は。イエス様失敗しちゃったんだよって言えるように、こう言われてしまうようなことを行ったんですね。私どうしてもこの失敗というものを、この 教会の働きの中で、またはいろんなこのクリスチャン生活の中でうまくいかなかったって言って、ああ私はダメだって言った時に、イエス様の言葉を思い出してください。弟子は主人に勝らないっていうこと。イエス様もイスカリオテのユダを選んだんです。あと今の人間的な論理でいくとね、イエス様十字架にかかったことまでもね、なんであれ十字架かからないようにこ う, うまくやってってね、これうまくこのせやってけばよかったのに、あんな下手くそなってこうなっちゃうんですよ。でもね、教会の中でさえね、こういうね、こうすればああやったらこうなるわ、こうやってこううまくいくっていうね、こうなんか原因探しどんどんやっていくんだよね。そこにイエス様いません。うまくいったとするじゃないですか、仮に。そこにイエス様いないですよ。なんでかって言ったら、主人であるイエス様も不効率なことをやったし、失敗に見えるようなことを行われたし、全部そうなんですね。なんでかっていうと、全ての人を救いたいからなんですよ。これが愛のミステリーなんです。全ての人を救いになって、そして一人でも悔い改めて滅びから免れることを願ってらっしゃるんです。でも救いは選びなんです。わかりません。はい、わからないんです。で、救われる、選べっていうことを考えるときはね、他の人のことを考えない方がいいです。自分考えればいいんです。自分が何かいいことをしたから選ばれたんじゃないです。いや、むしろ選ばれない理由はたくさんあるんだけど、神様が一方的に憐れんで選んでおられるんですね。で、こういう、話があるんですね。これ実際の話だと思うんですが、あるテレビ番組で2人の兄弟を養子にもらった夫婦のことが取材されていたんです。で、ずっと奥さんが、ね、不妊だったんですよ。で、養子にもらった途端に子供が生まれたんですね。3人の、3人、これだから、3人目はね、両親の息子、実際の娘なんですね。で、お母さんがアメリカ人、旦那さんが日本人なので、養子の方は完全に黒い髪なんですね。で、そして3人目が茶髪っていうか、そのハーフの髪なんですよ。茶髪かあるいは金色か分かんないけども。で、やっぱり気づくわけじゃないですか。すぐ分かるじゃないですか。で、聞くんですね、養子がね。で、そこで母親がどう答えたか。私たちは施設でいろんな子供がいたから、いたにもかかわらず、あなたたちを選んだのよ。だからあなたたちは愛されて、私、いろんな子供がいたにもかかわらず、あなたたちを選んで、私たちの子供になったのよって、こう言ったんですね。だから、これが、選び的スポーツ選手とか、なんか就活でこう内定が決まるとか、そういう知能を考えるじゃなくて、個人考えてください。愛なんですね。特別に愛が注がれて、理由はないんです。ということですね。で、次回は今度さらにその選びの背後にある神の主権を見ていきます。で、この神の主権の教えっていうのもものすごい大事。これも今このなんていうのかな、戦いですね。キリスト教会っていうか、この世の中で人間的な考えがある。人間が大事だっていうの考えがあるからね。人間が万能であって、人間が主権者だと思ってるから、神が主権者だっていうのをね、この理解することはすごく大事になってきますけれども、次回見ていきますですね。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてじっくりと、この9章の始まりを、11章のことまでのことも考えながら見させていただきましたが、神様どうぞあなたが、この神様の、計り知れない愛を、私たちが自分であなたを選んだのではなくて、あなたが私たちを選んでくださったという事実をもう一度確かめ、感謝いたします。そして選びと召しを確かなものとする、選びを確かなものとするために、召しを確かなものとするために本当に努力しなさいと、第2ペテロに書いてありますけれども、神様、選ばれたものですから、私たちが、本当に、汚れから離れて、そしてあなたの、霊的な良いものをしっかりと身につけていくことができますよう助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。